祈ります。天におられる父なる神様、あなたの名前を心より賛美申し上げます。私たち一人一人は今日もこの場にお集めくださり、あなたの御言葉から聞くことができますことを心より感謝を申し上げます。今日開かれました御言葉を通して、御霊によって、聖霊によって働かれる御言葉によって、私たち一人一人の心をお導きくださり、あなたの真理を分かることができるようお助けくださいますよう、お委ねして、主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。本日は皆様と共に、報道息子の弟と兄の話、この例え話をされた主こそが、実は報道三昧、無駄だと思えるような愛を、私たちに注ぎ続けていてくださるお方であることを共に学びたいと思います。特に今日は、兄を迎える父の姿勢に焦点を当てます。兄を迎える父、15章の31節。父は彼に言った、子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だが、お前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。いつも一緒にいる。しかし、そのように感じられないということがこの兄の問題でした。実際兄はそのように感じてはいませんでした。それはこの兄の方に問題がありました。父に対して行動では従順に従っているようにしていましたが、実際に心では喜んで従ってはいませんでした。それが弟のためのパーティーを父が開催したときに不満、いや怒りとして現れたのです。皆さんはいかがでしょうか。心では不満を感じていることがあっても、それを態度で少し表すことがあっても、行動としては従っているかのように見せてしまう、そういうことがないでしょうか。それは本当には喜んで従っているということにはなりませんね。特にこの兄はいつでも父のために良い子、良い兄として従ってきていました。そんな兄息子に対して、子よ、お前はいつも私と一緒にいると、天の父は声をかけてくださいます。家族関係の中で私たちは良い子であることを求められていて、本当はそのようにはしたくないにもかかわらず、そのように振る舞ってしまう。そういうふうにすることで両親からの寵愛、需要を受け入れられるという期待してしまっていることが、私たちの中には習慣としてあり得ます。また教会生活やクリスチャン生活の中にも、実はそれらはなかったでしょうか。かくいう私はそうでした。家の中で、教会の中で、社会の中で、他の方からの期待に応えようという思いが強いあまり、心の中で思っていることと実際に行動として行っていることのうちにギャップが生じてきてしまっていました。最初は少しの違和感として始まったことが、次第に戸惑いになり、もはや調整が難しくなってきて、それが本当はこんなことは自分はしたいわけではないのに、そんな怒りとなってくる。 外見や行動は従順に見えていますから、他からは何も問題がない、そんなふうに見えてしまっていたでしょう。そんな時、私たちは感じているのはどのようなことでしょうか。まあ、様々なことがあるとは思いますが、究極的に突き詰めて考えていきますと、それらは孤独感ということなのではないかと思います。誰も私のことを分かってくれない。誰も僕のことを分かってくれない。寂しい。他の人の言うことばかりをやっていて、本当に自分がやりたいと思っていることはできていない。こんな自分のことを分かってくれる人は誰もいない。そんな私たちにも主は声をかけてくださっています。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。そうでした。イエス様の生涯を考えてみると、ご自分のなさりたいことは何一つなさらなかったのではないかと思います。ある意味で、究極の兄息子だったのではないでしょうか。なぜならば、天のお父様の言うことをすべて行ったのですから。ご自分のなさりたいことは何一つなさいませんでした。その究極は十字架でした。十字架の上で、イエス・キリストは、父よ、どうして私をお見捨てになられたのですか、と、私たちが人の言うことばかり行っていて、天涯孤独だと感じているその時の言葉と重なるような言葉をおっしゃられました。私たちが孤独であったとき、主ご自身はもうすでに十字架の上で完全に孤独になってくださいました。私たちの代わりに孤独になってくださったのでした。それで私たちはもうすでに孤独を感じる必要がない、そのような者たちへと変えられたのでした。そして、死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったと言っていただける者たちへと変えられていくのです。さらに主は次のようにも言ってくださいます。私のものは全部お前のものだ。私のものは全部お前のものだ。思い巡らしていけば思い巡らしていくことほどすごい言葉だと思います。皆さん考えたことがあるでしょうか。父のものは全部私のもの。天の父のものです。ということは、この世界にあるすべての富も知恵も金もお金で買うことができないすべてのものもということになります。父といつも一緒にいた兄にとってはコミュニケーションをいつも取れている状態であり、一生懸命働いている自分と財産を使い果たした弟の間に何か不公平感があるように感じていたかもしれません。自分はこれだけやっているのに、何もやっていない弟を父はなぜそんな彼のためにパーティーを。普段感じていたような不満がここでぶちまけられます。弟の顔なんか見たくもない。そんなことを許す父はなおさらだ。と言って、抗議のためにパーティーの会場にも入ろうとさえしません。 彼の心の奥底にはおそらく嫉妬があったでしょう。それは相対主義的な世界において必ず起こってくるものです。比較、相対主義的な世界に対抗しうるものとして、主ご自身は絶対的な世界として私たちに主ご自身を表されました。そしてそのような答えを主はお与えくださったのです。私のものは全部お前のものだ。それでも兄の怒りは収まりません。彼はまた弟息子と同じように失われた子だったのです。そして彼が一番欲しかったのは父から認められることではなかったでしょうか。自分自身のメンツが保たれることだったでしょう。私たちも自分の心の両親に照らすと何か足りないものがあると感じて生きている者たちです。神を知っている者たちは聖書に照らして自分は十分ではないと教えていただきながら生きている者たちです。この世界の価値基準で比較対象の中で神様から受け入れられることを求めてしまっているそのような者たちです。そんな私たちに主は私のものはすべてお前のものだと言ってくださいます。つまり比較対象の中で得られなかった自分に対しての正当な評価、比較対象の中で感じていた優越感や劣等意識、それらが満たされるためであれば、父に受け入れられるためであれば何でもするという意識、それによって得られると勘違いしていた父からの需要、それでさえも、それらはもうすでにお前のものだ。自分はこの世界を支配している。私はこの世界を掌握している。世界の中にあるすべてのものは私のものだ。それは物質的なものだけではない。精神的なもの、心理的なもの、情緒的な安心感や安全と感じられる環境も含めてすべてだ。エデンの園から追い出されたアダムとエヴァが感じていた神以外の価値観にさらされることによって起こってくる焦燥感、どんなにやってもやっても誰からも受け入れられると感じることができない虚しさ、どんなに働いても物質的に満たされても十分に心が満たされていると感じることができない徒労感、それらすべてを超えて、私のものはすべてお前のものだと言ってくださる主がおられます。それは救いの技が十字架上で完成されたからです。キリストがこの地上で全く罪を犯されずに生きてこられた義、救いの技、さらに究極的には地上生涯が終わった後死に向かう心備えが できていないであろう私たちに対しても、主は十字架の後3日目によみがえってくださいました。私たちは一度この肉体は死ぬ必要がありますが、その後よみがえった主のよみがえりの命を受ける希望、これが与えられています。主からのメッセージは、来よ お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ、です。天のお父様とその息子、イエス・キリスト、報道する神という本を書いたティモシー・ケラーという先生は、このルカの15章の文脈、つまり失われたものを探しに行く、見つける、喜ぶというテーマを解説して、本来兄息子は老齢の父の代わりに弟を探しに行くべきだった。しかし探しに行かなかった。それだけではなく、父が弟のために開催したパーティーにも怒って入らず、彼は失われたパリサイ人、律法学者たちの代表だと解説しています。そして究極の兄はイエス・キリストだとも。そうなのです。私たちにとって究極の兄はイエス・キリストなのです。この方は私たちを探しに、この地上のに神の在り方を捨てることができないとは考えないで、人の姿を取り、いや幼子として生まれ、おおよそ私たちが経験するすべての喜び、痛み、苦しみ、苦難、孤独のそれらを耐え忍んでくださいました。そしてエデンの園でのアダムとエバが選んだ神からの絶対的に受け入れられる道からそれた生き方、相対的な比較対象と競争主義、そしてどこまで行っても受け入れられ十分だと思えるような心の平安を得ることができない道を選んで、死という結果を刈り取ってしまった彼らの代わりに完全な生涯を生きてくださいました。この方は天のお父様のたった一人の子供でした。父と子と聖霊の神様のが創造の初めから持っておられた完全なコミュニケーション、愛の中からのこの子を切り離してこの世界にお送りくださいました。まさに創造の際に全ての被造物の中の最高の作品である人としての関係を大切にし、私たちに、私のものは全てお前のものだ、私の息子でさえと言ってくださるお方なのです。私たちはあなたも死んだも同然、あなたは死んだも同然だと言って財産をもらって好き勝手にやって父のもとに帰ってくるか、良い子として生き続け自分のやっていることで認められようとして、でも受け入れられている感じがしないので嫉妬の夢に怒ってパーティーに入らない、そのような兄であるかの違いはあるにせよ、どちらにしても失われたもの、その失われたものを探してイエス・キリストを使わすほどの愛の浪費、報道する、無駄、浪費するという意味が報道するの中にはあるそうですが、この報道するほどの愛を注いでくださる方が私たちのためにパーティーを開いてくださっておられます。それはこの地上では来週行われる聖餐であり、世を去った後であれば天においての祝宴です。そこにはこれまでに世を去ったすべてのキリストを主と告白する生徒たちがおられます。 ここで皆さんにご覧いただきたい写真があります。スクリーンの方に映し出されますので、しばらくこの写真を見ていただければと思います。私の方からは見えないんですけど、見えてますでしょうかね。これは父の家です。父の家の後ろに何かが見えているのが見えますでしょうか。この写真は父が一昨年召された時、葬儀の後に親族で会食を行った時に撮ることができたものです。私の父、広橋慶喜は1939年に誕生し、大阪府泉大津市の実家、この実家は創価学会の家でした。そこで生まれ育ちました。すでにクリスチャンとして献身の決意をし、高校3年生の時に進学校に行くために受験し、受験通知が自宅に届いたことで、同郷の進学校に行くことがバレてしまいました。そして東京の進学校というのは、この場所とその道路の向かい側にあった進学校だったと思います。堀之内の進学校です。ついに明日は進学校に行かなければならないという前の晩、父は寝ている両親の枕元に行き、お父さん、相談があります。牧師になるための学校で勉強をするために東京に行かせてください。枕元でそのように父は切り出しました。私の祖父は次のように言ったそうです。創価学会の幹部の家から牧師になる者が出ることは許されない。お金は出してやるから、大阪の大学でに行くことはできないのか。私の父、いえ、もう決めましたので、東京に行きます。まあ、そのような押し問答が数度繰り返され、私の祖父が最後に、そうか。ではこれからお前もこの家から勘当する。これから一切、この家の敷居をまたぐことは許されない。と言われ、父は、わかりました。と言って、高校3年の広橋青年は東京へと出てきたのでした。それから数十年が経ち、牧師としての働きを終え、最後の開拓も若い牧師に譲って82歳の頃でしたが、ちょうど父が召される前の週の木曜日に家族で誕生会をしていた時、父は82歳でしたが、85歳で退職したらどうしようか、そういう話をしていました。そのように考えていた矢先、2022年の8月30日、ちょうどこの日は母の誕生日でしたが、父は心臓発作で自宅から天へと招聘されていきました。父の葬儀には、対面、オンラインで総勢250名のほどの方々が参加して参列してくださいました。葬儀の後、焼き場に行き、骨を拾ってから皆で振り返りをしようと親族の食事会の前、千葉の緑区にあります、ホンダの、花屋与兵ホンダ店というところの会食会場で、父の家をどこに置こうかと私たち兄弟3人で話していた折、 駐車場の出窓のところに家を置こうと決めてそこに置こうとしたその時に、後ろには虹が出ていたのでした。私はその時鳥肌が立ちました。まあ正直言って神様いるなと思いました。神様信じてたんですけど、本当に神様いるなとその時思いました。母と3人の子供たちと子供たちの夫妻と10人の孫たち、そして親族の数人がそこにはおり、みんな一様に神様すごいねという話をしました。一人で大阪の創価学会の実家を離れ、私が今奉職しております TCU の前進校の一つであります東京キリスト神学校、それがこの堀之内にあった時代に学び、そこから伝道者人生を一筋に歩んできた父の生涯、これは私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えた契約とノアに与えたの契約を覚えていると主がこの家の後ろに虹を表すことによって告白してくださったのではないか。あなたの信仰の子孫を祝福する、そのように主がおっしゃってくださったのだとこの虹を通して確信いたしました。父は今天においてこれまでのこれまでよりもさらに増して忙しい礼拝の日々を送っていることでしょう。そして日々イエスキリストとまたそれまでに召されていった兄弟姉妹の祝宴に招かれていることでしょう。今私たちここにいる者たちでキリストを主と告白している者たちもその祝宴に招かれています。この報道するほどに愛を私たちに与えてくださった方は真実なお方です。今私たちもその祝宴に招かれています。この祝宴に共に預かることができることを感謝いたします。またこの祝宴にできるだけ多くの方々が招かれている、このことを多くの方々に紹介するために私たちはこの教会での礼拝とまた宣教の働きにますます導かれていけたらと願うものです。お祈りをいたします。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。主よ、あなたは私たち一人一人に今日もそのように声をかけてくださっておられることをありがとうございます。またその方によって招かれている祝宴に私たちが入ることができる希望もお与えくださりありがとうございます。またその霊的な子孫たちを祝福するとの約束も覚えありがとうございます。ここにおられるお一人お一人とその契約の子供たちとその子孫たちの上に主からの豊かな祝福が与えられていることをもう一度覚え
あなたの皆を心より賛美申し上げます。また、あなたご自身をまだご存じない方々に、その主ご自身のことを、まだこの愛を宣教していく群れとして、この杉並教会が建てられていることを心より感謝をいたします。どうぞ、あなたがこの地において、今まで連綿と紡がれてきたその宣教の歴史を、これからも、主ご自身の熱意によって、あなたが続けさせ、また多くの方々が福音を聞き、またこの祝福をいただくことができるよう、お導きをお与えください。この時を心より感謝をし、イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。